聖書をお読みいたします。新約聖書402ページ、ヘブライ人への手紙2章10節から18節。というのは、多くの子らを栄光へ導くために、栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また、私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様に子らのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。説教台に苦しみを通して完全なものへとつけさせていただきました。ここで完全なものとは、主イエス・キリストのことであります。私たちは苦難を通して成長することがあります。それとの類比で、イエス・キリストも最初は不完全だったけれども、苦しみを経験されたので完全なものへと成長された。そのように今日の箇所を理解する可能性というか危険があります。しかし聖書はそういうことを言っているのではありません。特にこのヘブライ人への手紙におきまして、完成する、完成させる、完全なもの、こういう言葉がたびたび登場します。ここで言われているのは何なのか。旧約において示された神のご計画と御心がイエス・キリストにおいて成就され、完成される、救いの計画の完成、そういう意味であります。主イエス・キリストにより救いがどのように完成されていくのか、こういう主題が完成という言葉で取り扱われるのであります。今日は10節から13節までの御言葉に思いを向けます。10節の聖句は日本語で読みますとちょっと長いですので、かかり方が分かりにくいです。主文は〇〇することが誰々にとってふさわしいことであった、こういう文章です。で、この誰々にとってというのは、神にとってふさわしいことであったというふうになるわけですけれども、古代のレトリックにおきまして、ふさわしいという言葉は特別な用法として用いられていました。何々することは彼にふさわしいことだった、そうだろう、そうだ、そういうふうな形で相槌を引き出す言葉であります。 反論が出ない、そういうことが想定されています。ギリシア人やユダヤ人であれば反論してくるかもしれないけれども、あなた方キリスト者であれば必ずそうだとうなずいてくれるだろう、そういう大前提のもとで著者は救いの完成について語ろうとしています。でこの10節を読み解くキーワードは彼らの救いの創始者という言葉です。パイオニアであり道を切り開いていく人のことです。その後には必ず従う人たちがいます。多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いのとこう続いていくわけですが、ここで語られていますのはキリスト者のことです。主イエス・キリストが救いの道を切り開かれます。パイオニアとして歩まれます。その後キリスト者が従っていきます。今日の御言葉が語っていますことは、救いの創始者である主イエスは後に従うキリスト者を栄光へと導いてくださる、そういうことです。キリスト者は主イエス・キリストの道に従っていくならば必ず栄光に入ることができる、そのことを確信してよいと手紙の著者は語ろうとしています。そして特に今日の文章の中で強調されています言葉は苦しみを通してです。苦しみを通してです。主イエス・キリストは救いの創始者として歩まれるわけでありますけれども、救いの道を完成するために苦しみを通らなければならない、苦しみを通して救いの道をイエス・キリストは築いてくださいました。そして主イエス・キリストに従う者たちも苦しみの道を通してキリストへと従っていくのであります。苦しみを通してこういう事柄と私たちはこの先に栄光にたどり着くことができる、この事柄が切っても切り離せない関係として成立している。苦しむことのない救いの創始者などどこにもいない。救いの創始者がまずしなければならなかったことは苦しまれることであった。そのことによってのみ本当の意味での救いの道を切り開いてくださった、このことがここで強調されています。そうだろう、これが分かるのがキリスト者だろう、こう語りかけているのであります。10節の万物の目標であり源である方とは主イエス・キリストの父なる神のことであります。創造主としての父のお姿が強調されています。その父なる神はご自分の御子主イエス・キリストをあえて苦しみの道に歩まさせられました。そしてそれにより父なる神は救いのご計画を完成へと至らせてくださいました。主イエスが苦しみの道を歩まれたというのはご自分の意思であり、同時にそれは父なる神の意思であった、ご計画であった、そのことがここで語られています。でふさわしいことであったということに戻るのですけれども、 神が救いのご計画を完成させるために御子の苦しみを用いられるということは神にとってふさわしいことであっただろう。こう著者は語ります。創造者であっても救済者であっても全知全能の神であったとしても苦しみと関わらない神、人の苦しみと交わることのない神、そのような神は神としてふさわしくない。そうだろう。このように著者は語り込んでいくわけであります。で、十節をもう一度ご覧ください。十節の始まりはというのはです。というのはから始まっています。これは九節を受けています。というのは多くの子らを栄光へと導くために。で、九節におきましてはこうあります。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。御子が死の苦しみによって栄光と栄誉の冠を授けられた。これはイエス・キリストのことです。そのキリストが受けられた栄光へとキリストは多くの子らを導いていてくださる。キリストが栄光と栄誉の冠を受けられたというのはご自分がそれを享受し喜ぶためではなくて多くの子らに栄光を預からせるためであった。このように9節から10節は進んでいくわけであります。多くの人のため、すべての人のために主イエスキリストは死の苦しみを味わい尽くしてくださいました。昇天され、神の右の座に着かれ、今栄誉と栄光の冠を神から受けておられます。今日私たちは思いを天に向け、自分の人生の最後、終局に思いを向けたいと思います。礼拝においていつも私たちは使徒信条を告白いたします。神の右に座したまえり。皆様の心にしっかりこの言葉は入っていると思います。神の右にキリストは座されて栄誉と栄光の冠を授けられた。そのことはキリストお一人のためだけではなかった。キリストに従う多くの子らが同じようにその栄光に預かるためであった。私たちの人生にはさまざまな試練があります。また栄光という言葉は私たちの人生を語るにはふさわしくないと思われることがあります。惨めであったり悲惨であったり、そういう言葉で自分を語り自分の人生を表現する方がピタッとくる、そういうふうに思うことも多々あります。しかしキリスト者は特別な希望に招かれているのです。キリストは神の右に座され、栄誉と栄光の冠を授けられた。というのは、すべてのキリスト者をご自分の栄光へと招くためであった。私たちもそこに招かれている。私たちの最後、終局においては、キリストの栄光に包まれる。このことを確信していい。そう著者はここで語っているのであります。11節、 事実人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。人を聖なるものとなさる方、主イエス・キリストのことです。ご自分の血によって私たちを聖なるものとしてくださいます。聖なるものとされる人たち、これはキリスト者のことです。そして今日11節12節13節が語ろうとしていますのは、キリストとキリスト者との関係がどれほど密接であるかということです。人を聖なるものとしてくださる主イエス・キリストも、キリストによって聖なるものとされるキリスト者も、両者ともすべて一つの源から出ているのです。一つの源とは父なる神のことです。血肉の問題ではなくて、キリストによって清められ、キリストによって清められたものとして共に歩む、これは父なる神の御心であったという宣言であります。キリストも、キリストによって清められるものも、同じ父なる神の源に基づいています。ですからキリストは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう続いていきます。教会において兄弟姉妹と呼び合っています。その根拠がここにあります。キリストがご自分が清めてくださる者たちのことを兄弟と呼んでいてくださる、キリストの兄弟です。ですから私たちは教会において兄弟姉妹とお互いを呼び合っています。そしてここで恥としないで、恥としないで、こういう言葉があります。キリストとキリストによって清められるキリスト者の間にはものすごく大きな隔たりがあります。私たちは罪深いものです。汚れきっています。ですからキリストによって清められなければなりません。それにもかかわらず、キリストはご自分の血によって清められていくキリスト者のことを兄弟と呼ぶのを恥としなかった、恥としなかった。ご自分の兄弟にこんな罪深いものがいることを恥ずかしいとは決して思わなかった。どれほど弱く惨めな歩みしかできないキリスト者であったとしても、キリストは心から大胆に、あなたは私の兄弟だ、そう大胆に宣言することを一瞬の躊躇ためらいもなく、恥ずかしいと思うことなく、いつもそう呼んでくださるということです。私たちはこのようにキリストに兄弟と姉妹と呼ばれていることを喜びたいと思いますし、このキリストの大胆な確信に基づいて教会においてお互い同士兄弟姉妹と心から呼び合わせたいと願うものであります。そして今日の箇所ですけれども、もう一度聖書に目を留めてください。そこでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでから始まって、鍵括弧の文章が続いていきます。まあ、主には詩編の引用が続きます。でこの詩編の引用ですけれども、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで12節でしたら、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、誰が言ってるかと言いますと、キリストです。詩編の引用ですけれども、ヘブライ人への著者はキリストご自身の言葉であるとして詩編をここに用いています。で今日これからこの12節に思いを向けたいと思います。ただその前に9節をご覧ください。 9節ですけれども、最後の文章、神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのですとあります。で、この神の恵みによってという言葉でありますけれども、これにはいろんな解釈といろんな写本があります。で、多くの写本は神の恵みによってを支持していますので、古語訳聖書、翻訳聖書はすべて神の恵みによってという言葉がここに挿入されています。ただ説教準備の中で違う読み方として神なしにというそういう写本もあり、こういう読まれ方が歴史の中でされてきたということも調べさせていただきました。で、この神なしでという読み方は英語訳聖書にはあるんですけれども、翻訳聖書にはないので説教では用いにくいなと思ってたんですが、新しく出ました聖書協会共同訳というこういう聖書の印象付き聖書があるんですけれども、ここにはやっと異読、異なる読み方として神なしに、そういう読み方もあるという読み方が紹介されました。で、古代教父ですね、私たちが名前を知っているであろういろんな教父がいるんですけれども、多くの教父がここを神の恵みによってではなく神なしにすべての人のために苦しんでくださった、こういう聖書本文で読んで理解してきました。で、これを神なしにという言葉で読むとどうなるのかと言いますと、十字架上の主イエスキリストの言葉と直結します。エリエリレマスサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。神なしに、神に見捨てられて多くのすべての人のために死んでくださった、こういう主の見苦しみを思い起こしながら旧説を読んできた、そういう聖書の読み方の一つの歴史があります。さて、このことを踏まえて12節に行きます。ここで皆様に聖書を開いていただきたく願います。旧約聖書853ページ、852ページ、キリストの苦しみの詩編として有名な詩編です。この22編の2節に、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかというキリストの十字架上での叫びの言葉が記されています。そしてヘブライ人への手紙が12節で引用していますのは22編の23節です。853ページです。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのかと嘆き叫んだ詩編作者は、本当に苦しみの道を通ったのですけれども、神の救いを受けて、その後兄弟たちの真ん中に立って集会の中で礼拝の中で神を褒めたたえる指導者となった。これが詩編22編の大きな流れです。詩編22編はただ苦しみの歌ではなくて、苦しみと感謝、嘆きと感謝の詩編であります。神なしでという異読で理解していきますならば、キリストは本当に十字架上において神の助けを得ることがなく、弟子たちにも見捨てられ、神にも見捨てられ、孤独な中で苦しみを味わい抜かれました。しかし、この22編で理解しますならば、詩編作者もそうだったのですけれども、その苦しみを経た後に与えられた恵み、
救いの喜び、このことを22編の詩編作者は自分一人で喜ぶのではなく、集会の中で、これはエクレシアです、教会の中です、みんなの兄弟姉妹に、神は素晴らしい、私と一緒に喜んでほしい、孤独で耐えた者が救いに預かり、多くの者たちと一緒に神を賛美する、ここへと導かれていくわけです。ヘブライ人への手紙の著者は見事に詩編22編のこの流れを把握しています。キリストは一人で本当に死の苦しみを味わい抜かれた、そして神の栄光を受けられた、そのすべては後に従う者たちを同じ栄光へと導くためであった、そして後に従う者たちに神の名を知らせて、集会、エクレシア、教会の中で共々に神を賛美するためだったのだと、こういう流れで詩編22編を思い起こしているわけであります。またここで繰り返しになりますけれども、11節の言葉は、キリストは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、そして詩編22編の言葉で強調されていますのは、私の兄弟たちです、キリスト者が同じくキリストの兄弟と呼ばれているではないか、そして13編を見ますと、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいます、私はキリストです、ここに主イエスキリストが立っていると同時に、神が主イエスキリストに与えてくださった子らが立っている、キリスト者のことがキリストの子ら、兄弟というよりも子供という言い方で、さらに親密な関係の中にいるものとして呼ばれています。もう一度静かに十節に目を留めてください。キリストは私たちの救いの創始者です。そのキリストの背中を見ながら、パイオニアであるキリストの背中を見ながら、私たちキリスト者が後に従っています。キリストとキリストに従う者との一体感がここに表されています。そしてその旅路は栄光に至るためであった。ただその栄光に至るためには、まずキリストが苦しみを絶対に通らなければならなかった。またキリストはその苦しみを完全に担い切ってくださったからこそ、完全なる救いの創始者になることができた。キリストの見苦しみの尊さがここに強調して描き込まれています。そしてこのようにご自分の苦しみを通して得られた栄光へと、私たちもともどもに預かることができるのです。自分の人生を振り返って、あれができなかった、これができなかった、こんなはずじゃなかった、いろんなことが年を取れば取るほど心にのしかかってきます。しかし前を向きましょう。私たちの前にあるのはキリストが勝ち取ってくださった栄光です。そこへとキリストの見苦しみにより招かれていく、なんという幸いでしょうか。そして今日のヘブライ人への著者の言葉をもう一度繰り返します。神がこういうことをなさるのは、神にとっても主イエスキリストにとってもふさわしいことだっただろう、そうだろう、 そうだろう。苦しみを通してキリストを完全なものとし、キリストに従う者をキリストと同じ栄光に招く。これが神にとってふさわしいことだったろう。そうだろう。こう問いかけ、語りかけています。みんなでアーメンと心からうなずき唱和したいと思います。アーメン、そうです。私たちは心からなる平安と励ましを受けることができます。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。イエス・キリストが成してくださった救いのご計画の素晴らしさを覚え、あなたの皆を褒めたたえます。また神はキリストを使わし苦しませ、救いの道を開いてくださっただけでなく、詩編22編を通してあらかじめそのことを理解する道筋を整えてくださっていました。またヘブライ人への手紙の著者を通してそのことを大胆に語り直させてくださいました。救いのご計画が何なのかが分かるようにと、あなたは聖霊を通して導き続けていてくださいます。感謝いたします。私たちキリスト者に与えられています恵みを覚え、苦しみ大きい人生ですけれども、希望を持って歩まさせてください。また礼拝に集うことができていますもの、礼拝に集うことが許されないもの、ともどもにキリストの兄弟姉妹として励まし合って信仰の旅路を歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。